笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
1月22日10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越香織と。
はい、こんばんは、新郎です。
新郎さん、新年会はそろそろ佳境を迎えてますか？
大体終わってますよね。
終わりましたか？
時期はね、もう内臓ボロボロ体重 増長気味みたいな感じね。はい、
新郎さん何が好きですか？お酒は。
お酒ですか、
はい、
お酒は一番雰囲気が好きですね。
いいこと言っちゃってますね。
かっこいい、良くて悪いのかよ。なんか頭くんだこの。で、食事もそうだけど、何を飲むかよりも誰と飲むかが大事だとよく言うじゃない。
ね、
誰かで自分の気の合う人と飲んで、そこのお酒がワインだといいですね。
あ、ワインいいですよね。私もあんまりワイン、あ、お酒自体が得意じゃないので、ワイン最初に食事に合わせて出されるワインをたまに飲むと美味しいって思うんですね。
え、何、お酒嫌いなの？好きなの？どっちなの？
お酒、やっぱり私もお酒が好きというよりは雰囲気かな。
雰囲気が好き、
うん、飲みに行くのは好きなんです。でも
飲み、あ、はいはい、
1杯ぐらいしか飲めないので、
うん、
1杯2杯ぐらいで。
どのぐらい、どのぐらい、1杯2杯
1杯2杯ぐらいですね。
あ、ほんと？でも何枚飲んでるとこ見たことないな。あ、そうでもないか。割とビールこの前グイグイいってなかったっけ。
でも1杯ぐらい、1杯2杯ぐらいですね。
あ、ほ
ん
と。で、で自分は何が好きなの？
私は、うん、一口目のビール。
一口目のビール、ワインだったんじゃない、
はい、一口目のビールと、あと時々そのいいお店に連れてってもらうときに食前酒が出て、その次のワイン。
負けな、なんか
飲むのが時々楽しいんです。
時々ね、ほとんどじゃ楽しくないケースがね、
はい、うん、そうなんです。
そうなんですか。へえ、
はい、そんな今日は、フランス
の、あのカオリンってさ、
はい、
普通に会話もこんな感じなの？
うん、そんな感じです。
あ、そう、はい、お酒飲んで盛り上がらなそうだね、なんかね。盛り上がる、
イエーイ、わー、えーと盛り上がるのを外で見てるのが楽しいですね、
うん、
中心になる人が誰かいて、
あ、眺める側ね、うん、あ、なんか通行人がすごいぞ通行人がすごいぞ、
ギャラリーです、
ギャラリーがすごいぞ、
はい、ね、
はい、で、で俺もワイン好きだよ。
そんな新野さんにもってこいのゲストを今日はお招きして、
うん、俺が用意したんだよ。何言ってんだよお前。
今日はそのワインバーその他4店舗経営されている水野大輔さんをお迎えして、水野さんの経歴から現在そして未来に どちらに向かっているかということを皆様にお伝えできればと思っております。
あの国分寺に、ね、お店構えてますけど、はい、ワインの達人としてもう知る人ぞ知る有名な方ですので、
はい、
楽しみにしてもらえたらなと思います。
はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、それではワインの達人のご紹介をお願いします。
はい、有限会社カルバグラ代表取締役水野大輔さんです。昭和47年川崎市生まれ、現在37歳です。高校生時代から飲食店業に携わられ、その後某有名中華レストラン にて、料理のさまざまなことを学ばれました。その後平成13年11月に国分寺市にて独立開業されまして、ワインバーバンブーニャを開業、その後バーカルバ、パスタ&ワインチャオ、ワインダイニング&バーバンパッションを開業され、現在国分寺北口に4店舗を構えられているレストランの経営者でもあります。よろしくお願いいたします。
はい、水野と申します。よろしくお願いします。はい、
お願いします。じゃあ改めまして水野さん、
はい、
よろしくお願いします。ワインの達人という紹介をさせてもらいましたが、いろいろやってますよね。実際は
お恥ずかしい感じるんですが、ワインがメインなんですが、もうゴミ捨てからドブ掃除から、
そうじゃないでしょ、
毎日料理から、野菜を買いに行き、パンをこねこね、何でもやっております。
でも巷ではですよ、
はい、
水野さんのことをワインの達人と称する人は多いと思うんですよね。
ありがとうございます。
僕の周りにもね、いや国分寺のあそこのバンブーニャのっていうような、ね、話が多いんですよ。
はい、ありがとうございます。
で、もともとでもほら、水野さんワインを専門的にやろうと思ったわけじゃなくて、たまたまなんかそのワインに流れ着いたんですか？
いろんなレストランで働いてはいたんですが、サービスをやる中で、常に傍らにはワインのある環境だったんでしょうかね。その中で一番好きなものが最後まで残っているっていうか、そういうのが私にとってのワインじゃないでしょうか。
今国分寺で4店舗、
はい、
国分寺の北口も激戦区じゃないですか。
そうですね、小さめのお店本当にたくさん続くというか、たくさんありますね。
ね、以前は国分寺ってそうでもなかったです。この5年10年ある意味その水野さんがお店をオープンしてから大激戦区にしちゃったんじゃないですか。
いえいえ、とんでもないです。お恥ずかしい限りです。
じゃあもともとですね、もともとの原点をちょっといろいろお聞きしながらですね、
はい、
水野さんの達人っぷりをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思うんですけども、もともとは川崎市生まれ。
そうですね、はい、少年時代、当時のヴェルディ川崎があった、はい、地域で毎日、ラグビーをやってました。
ラグビーはやったのね。
はい、
ラグビーは中学ぐらいからやったんですか。
いや、逆でなぜか知らないですけど、4歳5歳が小、うん、幼稚園の頃から、ラグビーやってまして、そのせいかですね、体にぶつかる競技がその後嫌いになりました
、はい、そうほらサッカー教室とかね、
はい、
今あるけど、ラグビー教室って子供のちっちゃい頃からあるんですか。
たまたまありましたね。なぜか盛んだった地域なんでしょうか、うん、サッカー少年団、野球少年団、私のところはラグビー少年団が同じような形であったんですね、
はい、で、地元の中高ですか。
当時ちょっと引っ越しが、はい、家の方でありまして、その後は埼玉県民になるわけなんですが、
埼玉県民、でも本籍は埼玉になってますけど、あ、これは引っ越した後にこの。
そうですね、はい、
で、埼玉に引っ越しをした。で、高校はじゃあ埼玉ですか。
そうですね、はい。
でその後大東文化と、これラグビーやりに行ったんですか。
もう本当よく言われるんですけど、全く関係ないんですが、よくラグビー部員の方たちとは一緒に飲んでました、
はい、なんかもうすでに学生時代からお酒に、
はい、
で、なんかアルバイトを学生時代からよくやられてたという。
そうですね、もう完璧に飲食店、カウンターの中でお酒を出す仕事っていうのをもう18から、どっぷりと毎日
毎日
深夜まで
それ出すんじゃなくて自分が飲んだりとかしますよね。
もちろん勉強です
で、高校時代からもうその世界ですか。
そうですね、高校時代はそういう食べ物販売みたいなアルバイトをしてましたね。やはり普通の人々より、飲食に意地汚い気持ちになったのかもしれません
ね。
はい、
で、学校大学卒業されて就職したのがやはり飲食関係、
ね、はい、そうでしたね、はい、もう絶対求めてたわけじゃないんですが、うんうん、ちょうど就職氷河期という言葉ができた時代で、はいはい、受けて気持ちが通じたんでしょうか、採用いただいたのがそういう大手のレストラン会社で、
某中華の1、2を争うというところですよね。
そうですね、もう規模が大きくて面食らったようなことがたくさんありました。
あのちなみに今ほらまた就職氷河期じゃないですか今も。
はい。
で水野さんが採用した時もその 何十分の1とか何百分の1とか言う世界でしょ。
はい。
そのなぜ採用されたんですかそこはね。
まあ採用人数そんなに多かったわけじゃないですが、あのもう、飲食業界人間ってあの匂いで分かるんですね。面接された方、まああの研修というかあの現場を見たとき、もう同じ匂いが感じたっていうのはあの必ずあると思います。はいはい、
ね、よくあの渡り鳥の匂いがするとかね言いますよね。で、まあ、採用してもらって、でここは中華ですから中華の技術はここで学んだんですか。
あの本当トータルにですね、もう数量管理、労務管理、あとはもうそういうポスレジとかですか、あのピコピコした機械関係、はいはいはい、まあ、あとはもちろん、サービス全般、こうオフィシャルなサービスをやはり 大手の会社だったので、勉強できたのがあの結婚式とかですね、そういったことは非常に勉強になりましたね。
で、ある人によると、僕ワインの達人だよってことを何度ももうね、お聞きしている中で、いやいやあの人もともとバックも中華だぜっていう話もちょっとお聞きしたんですね。中華で名を馳せたんだみたいなことをちょっとお聞きしたんで、ここら辺からですかね、中華のスタート、キャリアがスタートしたところで、結果を出したというか、
ちょうどあのその某大手、中華会社がですね、ちょっと新業態であのワインアンドっていうレストラン形態を展開していきまして、うんうん、まあ、ちょうど自分で勉強したのもありまして、まあ、そちらの方に、飛び込んで、まあ、より、深くワインに携わるようになりまして、まあ、個人的に勉強してたのも含めて、いい環境を恵まれたなと思ってます。
するとこの時に 今でこそワインのというふうに言われてますけど、中華の世界でワインをと、まあ、改めて出会ったというか。
はい、そうですね、あの当時、まあ、今も結構あるんでしょうか、当時あの走りなんでしょうかね、あの中華料理 の大皿料理じゃなくてですね、一人ずつ のコース仕立て、はい、またおつまみで、ワインと中華料理というのが非常にあのもてはやされ出した、走りでしたので、まあ、そういった意味じゃすごくあの勉強になりましたね。
あのイメージ的にほら和食とワインとか、はい、まあ、いわゆるイタリアンやフレンチとワインってこう合うじゃないですか、
はい、
中華とワインって、まあ、どうですかね、ちょっとピンとこなかったんですけど、
これがあの私も紹興酒と、実際ワインとですね、うんうん、同じ中華料理で飲み比べ食べ比べをすると非常にあのワインの勝ちですね、香辛料と油分、油分ですね、うんうんうん、使ってる料理が中華料理っていうのは多いので、うんうん、そういったものとのワインっていうのも非常にやりやすいぐらいぴったりフィットしてました。
なるほど。でその組み合わせを学んだと。で、その後にソムリエの関係のいろいろやられたりとか、仙台に行かれたりと。
はい、
活躍してますよね。もうね、もう期待の新人だったんじゃないですか当時は。
まあ、20代半ばでしたけど、まあ、いろんなことを経験させていただきましたね。その当時のまあちょっとヘビーな時代があったので、うんうんうん、まあ、その後、その会社をですね退職して、まあ、転職、フレンチレストランなどで働いた時とかにも、まあ、ベースとしては非常にあの役に立ちましたし、あのワインと、食べ物の組み合わせ、そういったことに関して、フレンチをやりだした時も非常に、まあ、武器になったというでしょうか。
で 中華とワインの組み合わせの後押しというか、まあ、自分が引っ張ったんですかね。で引っ張って新しい、ブランドも立ち上げたりということで、はい、やめちゃったのは何か原因があったんですか。
難しいですね。もう皆さ なんか会社辞めるときって何か大きなものがあるんですか。
なんか嫌がらせ、嫌な上司がいたとかムカつくやつがいたとかあるじゃないですか。
そういった意味はもう全然もう恵まれた環境だったんですが、もう確実にあの自分でステップアップ、うんうんうん、違う世界に飛び込んでみたかったというのが大きいんじゃないでしょうかね、うんうん、まあ、その後もうすぐに、フレンチの世界に入り、まあ、イタリアンのお店も、働いてたこともあるんですが、うんうんうん、あの個人オーナーさんのお店でしょうか、はいはいはい、大手のではなくもう街に根ざした、町場のレストランっていうのにちょっと憧れました。
うん、あの割とほらホテルシェフなんかをやってるって腕を磨いた後、後々はあの自分の地元に戻ってフレンチとかね、イタリアンとかやるケースが多いじゃないですか、
はい、
っていうのを考えると、 やっぱり独立っていうのがだんだんこう意識の中で生まれてくるんですかね。
特に料理作る専門の方っていうのは、まあ、私も料理も今も作るわけなんですけど、うんうんうんうん、専門の方はこう自己実現というんでしょうかね、自分のワールドを築きたいという気持ちが、うんうんうん強いのかもしれません、うんうん、私の場合は、まあ、サービスの方がメインでしたので、そんなにこうガツガツ独立したいっていう気持ちはなかったんですよね、
うんうんうん、それでも、大企業 の, そのコンプリートな管理体制を学んだり、または個人店のこうあったかみのある部分を学んだりという中で、はいはい、ある意味でも水のワールドみたいなのがすごい生まれたんじゃないですかね。
あ、かもしれませんね。もう掃除から皿洗いからお客様の接客、もちろんワインのチョイス、うんうん、でその召し上がるおつまみ、うんうん、まあ、そういったものなんか一人で全部自分でやってみたかったっていうのが正直なところじゃないでしょうか、
うん、じゃあある意味やはりこう使われてる身というか雇われてる身だと自分の自由にならない部分がありますよね。もちろんね、
あったかもしれませんね、はい、
いや遠慮しなくて、あの嫌なあの人がとかね、当時はは
い、なんだこれお会社って
やったやっと船が出た、
そういうところもありました
でもどうですかね、その会社を経験して、でやっぱりある意味そのマイナスの経験が必ずプラスに変わるじゃないですか、
はい、
そういう意味ではたくさん嫌な思いをしてますよね。
ありましたね。最後の、まあ、勤めていた某青山の有名レストランだったんですが、退職の話をですね、上司に相談した時ですね、はい、その上司がかっこいい方だったんですが、うん、水野君は俺みたいになりたくないってことかいと言われちゃいまして、はいとまで言えないんですよ、いや違う道をという、はい、懐かしい思いです。
なるほどね、なりたくないよね
それはちょっとなりたくなかった
今日これ聞いてますよこれ
まあ10年経ってるんで、
そうですね、
時効で、
うん、でもね、一般の会社も大事じゃないですか、この人みたいになりたいっていう上司に恵まれるかどうか、
はい、
僕はね、サラリーマンというかその会社に初めてその、自分で仕事を覚える世界に入った時に、本当にこういい先輩とかいい上司とか、まあ、ある意味だからすごい人に出会わないと、はい、その後難しいなと思うんですね、
はい、
緩い世界に入っちゃったりするとその後やっぱり緩いまま行っちゃうじゃないですか、
はい、
ある意味25ぐらいまでの間にその、まあ、人なのかそこの、空気なのか、
はい、
その 業種としての荒々しさなのかをこう体験させてもらえないと、
はい、
本当にこうその先がないなって気がするんですよね、
はい、
そういうのは結構揉まれてますよね、水野さんもね。
そうですね、その20半ばの時出会ったとある上司なんですが、うんうん、H さんっていう非常に顔の濃い方だったんですが、はいはい、まあ、今でも私自身自分のところの社員にも話もするんですが、うんうん、20代のうちに1000万円、うんうん、自分のお金で飲み食いしろと、
うんうんうん、
これはもう和洋中そういったものジャンルではなく、うんうんうん、1000万30になるまでに、自分で食べて飲みなさい、うんうんうん、そうすると、うん、飲食、うんうん、そのお金を払うってことも含めて、うん、何か見えてくるよって言われました、うんうんうん、それはすごく思い出深い言葉ですね。今もよく意識してます、
うんうん、食の体験って大事だと思うんですよね、はい、もちろん料理人ですからね、
はい、
例えば子供の頃から、マックのハンバーガーしか食べたことないっていう子供が、
はい、
中華の高級なシェフに行って難しいじゃないですか。
かもしれませんね、はい、
だそういう意味ではそういう体験値というか、
はい、
20代でもね感性まだ豊かですからね。
そうですね、
積み上げられますよね、
はい、まあ、いわゆる今言われる B 級グルメ、うんうん、まあ、超高級グルメいろいろあると思うんですけど、まあ、垣根を作らずっていうそういう意味合いも含まれてたと思います、うんう
ん、業種ならではのあれですか、自己啓発というか。
そうですね、はい、本もたくさん読みましたね。
今でこそほら、若い人たちにこう教える側に回ってるけども、やっぱりその頃の体験が生きてるわけですよね、は
い、生きてます生きてます。
1000万円使いました。
まあ、あの手取りのお給料の問題もありましたから、あの難しいところもありますが、あの近いものはあると思います。随分、ね、はい、食べ歩きました、うん、はい。
で、でまあ、今現在もまあそれを継続中で、でもね、29歳、
はい、
かな、29歳で独立と、
はい、
なんか独立するときにはちょうど平成13年って今から9年前かな、
はい、
青山で景気よかった、当時良かったんですか、それともそろそろ渋り始めたことですか、青山。
もう渋りまくってました。あー、はい、
あの IT、ベンチャーがねすごい時代でしたよね、ちょうど青山。
そうですね、はい、
あの新入社員の子たちが、初任給でその会社の、株を買って、株がなんかものすごいことになっちゃって、はい、新入社員なのにあのキャッシュ1億くらい持ってるとかありましたね、その時代がね。
そうらしいですね。
でそれがまあ長くは続かないんで、はい、スパッと終わって、
はい、
で、冬枯れのような青山で。
そうですね、私が当時いたあの会社もあの、まあ、規模縮小というんでしょうか、うんうん、あのまだ30前の若手としてはあの上のポジションがなくなっていくんですよね、うんうん、そうすると夢がなかなか見れないな、
はいはいはい、具体的だね。
じゃあ自分でやってみようかなと、うんうん、そんな気持ちでした。
なるほど。 でそこをステップにいよいよ国分寺で、今や名店となっていますけど、ワインバーとバンブーニャを開業と、
はい、
ということですね。
はい、
はい、じゃあこの続きはまた来週お聞かせください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
読書の達人、
それでは読書の達人日比さん、よろしくお願いします。
はい、読書の達人です。今日は、放送自体はね今年も3回ぐらいやってるんですけど、元旦からですね、鳥が一発目ということで、お正月にふさわしい、本をと思って探してきまして、人生の王道という、稲盛和夫さんが書かれた本を紹介したいと思います。出版社多分2年ぐらい前で、僕が出てすぐぐらい多分買って読んで、で、まあ、今日ご紹介するにあたってまた昨日ですね、読み直したんですけど、本ってこう読むたびになんか新しい発見があるというか、今回改めて読み直してみて、本当にすごい本だなっていうのを、実感してですね、今日は本当に紹介できるのを楽しみというか、思ってます。稲盛さん今こうにわかにこう脚光を浴びてるというか、民主党政権になってから、行政刷新会議のメンバーになられたりとか、あと最近ですと JAL の次期CEO の打診を受けているなんて話もあります。でその稲盛さんが書かれた本なんですけど、本の中身がですね、まあ、タイトルは人生の王道ってタイトルなんですけど、中身が、西郷隆盛、これもまたタイムリーというか、まあ坂本龍馬が、ね、今すごく大河ドラマなんかでこう脚光浴びてるんですけど、まあ、同じ時代 その明治維新の、まあ、立役者の一人ですよね、西郷隆盛の教えで南州王遺訓っていう、西郷隆盛の教えを、庄内藩の有志ですねがまとめた書物があると。でそれがその稲盛さんが、すごい人生の自分自身 その教えというかで一番その印象に残っているということで、その本の解説を稲盛さんなりの解説をしているという形をとっています。ですのでその南州王遺訓の一節が出て、それを現代訳したものがあって、でその解説を稲盛さんが、まあ、現2年前ですけど、まあ、その時代にあったこうすごく分かりやすい解説をしてくれているという形で本は進んでいます。で本当に、まあ、もうかなり昔ですよね、西郷隆盛にしてなんで本当に時代年月は経ってるんですけど、もう本当に今のこの日本の現状を本当に見て書いたんじゃないかと思うぐらい、このままの日本、今日本このまま行ってしまうとこうなっちゃうんじゃないかというようなことが結構書かれてるんですけど、まさに本当にその通りになっているという状況で、まあ、中身的にはその本自体、本というかその南州王遺訓自体は、リーダーの心得というか、がこう延々書かれてるんですけど、今の時代本当にどなたが読んでも参考になるんではないかなと思います。まあ、稲盛さん自身がね本当にすごく有名な経営者なんで、経営者の方は割と関心を持たれるかもしれないですけど、そうじゃない人にとっても部下たとえ一人の方とか、あるいは、リーダーという意味ではその家族で言えばお父さんもそうかもしれませんし、学校の先生もそうかもしれませんし、部下が一人でも二人でもいればリーダーだと思いますので、そういった全ての方にとって本当に ためになるというかいい教えがたくさん書いてありますので、ちょっと本自体は、まあ、昔の本を引用しているのでこう難しい部分もあるんですけど、もう時代を超えてというかどんな時代でもこうリーダーにとって必要な教えというのが稲森さんの言葉で分かりやすく書かれていますので、ぜひ新年に本当にふさわしいと思います。今年の覚悟を決めるにふさわしい本だと思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。ということで、今日はですね稲森和夫さんが書かれた人生の王道をご紹介しました。
実は水野さん私と同い年なんです。あ、バレちゃった
まあ、もうバレてるよもうだって、ねね、思いっきりバレてるよ。
生まれと今埼玉在住というところで共通点が2個もあって、
あ、
はい、
あでも在住、
あ、そっか、在住じゃないですもんね。
そうですね、まあ、でも実家で、はい、所沢と同じ西部でしたので、はい、西部地区つながり
で、そうですね、
西部線の恋学貿易からは近かったり今のご自宅はは
い、そうですね、割と近いですね、
はい、ということで、まあ、お父さんお母さんは埼玉にいらっしゃる。
はい、そうです。
で、こういうところですよね、国分寺のちょうどね、住宅地ですかね、あの辺はね。
そうですね、はい、いつも自転車で私はくるくるくるくる北口を回っております
よくよく拝見しますよ
はい
仕入れなんかどうしてるんですか。
今本当この10年ですか、物流、まあ、インターネットも含めなんですが本当に発達しまして、日本各地の漁港ですとかもう次の日には届くんですね。まあ、そういった、まあ、取引先業者の発達っていうのもあってなかなか自分で行かなきゃいけないとは思うんですけど、まあ、そういったことをたくさんの業者さんに支えられてやっております。
あれですよね、その新しい新鮮なものをどんどん取り、あ、新鮮なもの、新しいもの、
はい、
メニューもどんどん開発していくんですよね。
そうですね、月1回ぐらいは私なんか変える方です、変えたがりな方ですね。
そんなことも含めお店に行きたいんです
この後行くぞ
この
後行くぞ。
この間のゲストの方のお店もすごく最初にラジオに聞いた時の印象とまたちょっと違った雰囲気というのかなを感じられて、でまた今日水野さんのお店もまた4店舗もあるということで、うん、多分一つ一つあれ4店舗ですよね。
そうです
ね、はいはい、あるので多分1個ずつ行くとまたそれぞれのお店の雰囲気が味わえるのかなと思ってます。
じゃあ、この後収録が終わったら国分寺で、ハモンセラーノを食べながら赤ワインでいきますか。
ごちそうさまです。
また来週、はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント、真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？